生の申告、確定申告などの準備はお早めに。期間は2月17日月曜日から3月16日月曜日までです。会員フローチャート、この表は申告が必要かどうかを判断する目安です。不明な点は問い合わせください。年齢は令和2年1月1日現在です。矢印の順に読んでいきます。令和2年1月1日現在、大津町に住んでいましたか？はい。住宅借入金特別控除括弧初年度、譲渡所得括弧土地建物、先物取引の雑所得、株式などの譲渡所得、上場株式の配当所得、山林所得、敷地税務署で確定申告が必要です。大津町に令和2年1日現在住んでいましたか？はい。事業所得、不動産所得、雑所得、総合譲渡所得、利子所得、配当所得、利子所得、所得金額より控除が少ない、括弧所得税が課税される。これは確定申告が必要です。大津町に住んでいる場合、事業所得、不動産所得、雑所得、総合譲渡所得、利子所得、配当所得、一時所得、所得金額より控除が多い、括弧所得税が課税されない、この場合は住民税申告が必要です。平成31年1月から令和元年12月にどんな収入がありましたか？主に給与収入の場合、年末調整の内容に変更がある、退職などで年末調整が済んでいない、括弧給与収入93万円以下も含む、2箇所以上から給与の支払いを受けた、給与収入が2000万円を超える、給与収入以外の所得が20万円を超える、この場合は確定申告が必要です。主に給与収入で、給与収入以外の所得が20万円以下です。この場合は住民税申告が必要です。主に給与収入で年末調整が済んでいる、括弧1箇所からの給与のみ、給与収入が93万円以下、この場合は申告は必要ありません。主に給与収入で年金収入以外の所得が20万円を超える、括弧年金収入金額に関係ない、年金収入のみで400万円を超える、この場合は確定申告が必要です。主に公的年金収入の場合は、年金収入は400万円以下で20万円以下の他の所得がある、年金収入のみで148万円、括弧65歳未満は98万円を超える、400万円以下、この場合は住民税申告が必要です。主に公的年金収入で、年金収入のみで148万円、括弧65歳未満は98万円以下である、この場合は申告は必要ありません。収入なし、または非課税収入のみ、遺族年金、障害年金など、大津町在住の親族の税控除の不要になっていない、大津町以外の親族の税控除の不要になっている、この場合は住民税申告が必要です。大津町在住の親族の税控除の不要になっている、この場合は申告は必要ありません。確定申告や超県民税申告の手続きに必要なもの一覧です。括弧一例です。必要なもの1、印鑑、預金通帳、 印鑑は立ち旗などのインク式は使用できません。2. マイナンバーカードの両面コピー、通知カードのコピーか、住民票、括弧個人番号ありのもののコピーか。 3. 本人確認書類、免許証、保険証など、括弧マイナンバーカードの両面コピー持参の場合は不要です。対象として、1. 家族親族を扶養に入れる人。この場合必要なものは家族のマイナンバーのコピーなど、扶養に入れる全員分のコピーが必要です。2. 給与所得のある人、源泉徴収数、原本を持参してください。3. 公的年金のある人、公的年金などの源泉徴収数、原本を持参してください。4. 公衆不動産の使用料などのある人、この場合は支払い調書、原本を持参してください。5. 農業所得、事業所得、不動産所得がある人、収支計算書、領収書など収支計算書を作成してください。 6. 保険の満期金がある人、保険会社からの支払い証明書、原本を持参してください。7. 社会保険料控除がある人、国民年金や国保、任意継続健保の払い込み、括弧納付証明書、原本を持参してください。8. 生命保険料、地震保険料控除がある人、保険会社の控除証明書、原本を持参してください。9. 医療費控除がある人、医療費控除の明細書、医療費通知、原本を持参してください。 10. 寄付金控除がある人、寄付先からの寄付証明書、原本を持参してください。 11. 税務署から申告に関する書類が届いた人、税務署から届いた書類、原本を持参してください。新規住宅ローン控除事前説明会で、平成31年、令和元年の中に、新たに住宅ローンを利用して住宅を取得した人で、要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。確定申告期間前に説明会を実施しますので、ご利用ください。日時2月3日月曜日から7日金曜日まで、午前9時から午後4時、場所、菊池税務署、括弧菊池市役所、吉祥支所内、問い合わせは菊池税務署、電話 09-68-25-2121。 年金受給者の人の選挙相談会、収入が年金のみの人で、医療費控除や扶養控除などを申告される人の申告書作成会を先行実施します。お住まいの小学校区を確認してご来場ください。日時、大洲署、大洲東署、大洲南署、三崎の署、交付。2月12日、水曜日、午前9時から10時、午後1時から3時。室署、森川署、大洲北署、交付。2月13日木曜日、午前9時から10時、午後1時から3時。場所、町障害学習センター、中会議室。焼却資産の申告は1月31日金曜まで。焼却資産を所有している人は、毎年1月1日現在に持っている焼却資産の状況について申告する義務が地方税法で定められています。大洲町に該当する焼却資産をお持ちの人は、期限内に申告をお願いします。焼却資産対象となります。会社や個人で工場、商船、農業などを経営している人が、その事業のために用いている機械、器具、備品など。申告場所、役場税務課固定資産税係窓口。昨年申請があった人には、申告書類を昨年10月に送付しています。新 新しく事業を始めた人など申告が必要な人には書類を新たに送付しますのでお問い合わせください。業種、償却資産の例にお伝えします。不動産貸付業、駐車場舗装、外構工事、植栽、街灯、駐輪場など。農畜産業、ビニールハウス、保冷庫、農業用機械、自走式でナンバーが付いているものを除くなど。その他、看板、パソコン、ルームエアコン、コピー機、電話機、テレビ、医療機器、太陽光発電設備、括弧10キロワット以上など。問い合わせは、役場税務課固定資産税係、電話0962933-3117。
ビールで楽しんだ後に、国の文化や食生活などを簡単な日本語で話し合いました。実習生の隊員さんと林さんは、楽しかった、また参加したい、地図を持ってきてくれたので、うまく意思疎通ができた、と話しました。この活動が国際交流の発展へとつながることを期待します。楽しそうにゲームを用いて交流する外国人実習生と国際交流協会の皆さんの写真が掲載されております。地域をつなぐ秋のひまわり、九州、農地、水、環境保全フォーラム、果肉地区では、琉球農地にひまわりを植栽するなど、農地や農業用施設の保全管理について地域一体となって取り組んでおり、今年は県内外から600人を超える訪問者が秋に咲いた満開のひまわりを鑑賞しました。また江藤区長さんがこの取り組みについて昨年11月7日に鹿児島県で開催された九州農地水環境保全フォーラムの場で発表し、保全管理体制の今後の展望や魅力あるふるさとを守る地域の思いを伝えました。1枚目、果樹地区で今年もきれいに咲いたひまわり。2枚目、九州農地水環境保全フォーラムで発表を行う果樹地区の皆さんの写真が掲載されております。老人クラブ活動で元気に。老年交通安全協会大洲支部松山グラウンドゴルフ大会。昨年11月21日大洲町運動公園多目的広場にて第47回大洲町老年交通安全協会大洲支部松山グラウンドゴルフ大会が行われました。晴天にも恵まれ215人が参加されました。田中副町長が老人クラブ連合会と交通安全協会に日頃の活動への感謝を述べました。皆さんとても楽しんでおり、日頃の練習の成果を十分に発揮していました。開会式で挨拶する田中副町長と老連交通安全協会大洲支部の皆さんの写真が掲載されております。孤立ゼロを目指して、企業や団体と高齢者等身の乗りネットワーク協定、業務中心配な高齢者などに気づいた際、町に連絡する高齢者等身の乗りネットワークについて、昨年11月19日に21の企業や団体と協定を結びました。町内でも生活中の突発的な疾病などで誰にも看取られずに亡くなる孤独死の事案が発生しています。望まない最期を迎える事故を未然に防ぎ、高齢者をはじめとする全ての町民が孤立せずに住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる町を企業や団体の皆さんと目指します。利益町長と協定を結んだ企業や団体の皆さんの写真が掲載されております。世界と大洲をつなぐ国際協力機構 JICA から統計法務、1月から2年間、青年海外協力隊としてブラジル・サンパウロ州で高齢者介護に従事する徳川美希さんと、平成29年10月から2年間、カンボジアのカンダール州にて小学校教育指導を行った後藤周平さんが、昨年11月26日、表敬訪問されました。徳川さんは福祉の仕事をされており、ブラジルでも高齢者支援で役に立ちたいと話され、また後藤さんは協力隊で得た経験や知識を今後の教職の道に生かしたいと語られました。1月からブラジルで高齢者介護活動を行う徳川美希さん。2年間カンボジアで小学校教育指導を行った後藤周平さん、お二人の写真が掲載されております。中学生の自筆が箸に刻まれる。高尾の古道町ネームプレート作成の表彰状贈呈。国道57号北側復旧ルートの高尾の古道橋に付けられるネームプレートが大津北中学校生の自筆で作成されました。生徒が書いた令和元年12月竣工高尾の古道橋、ひらがなの高尾の古道橋、大津中部地区能面農道の文字が橋の四隅に取り付けられました。昨年11月22日には表彰状とプレートのレプリカが贈呈されました。表彰された生徒は、思い出になる、この橋を通って多くの人に大津を訪れてほしいと話しました。左から谷上とわさん、矢子川梶谷遥香さん、ヒロ、広瀬里奈さん、ヒロ、福川瑠奈さん、ヒロ、付けられたプレートとレプリカの写真が掲載されております。新庁舎の省エネルギー性能評価。新庁舎建設工事進捗レポート。新庁舎が、ひさしや断熱材などの建築要素、空調機器などの設備機器類の省エネルギー性能、太陽光発電などの再生可能エネルギー性能で評価される建築物省エネルギー性能表示制度、ベノズで 53% 削減のデブレディ星5つと評価されました。日本はパリ協定で設定した温室効果ガス排出量 26% 削減に向けて建築物の削減目標を約 40% としています。詳細はホームページをご覧ください。建築物省エネルギー性能表示制度のランクは、エネルギーの削減量によって8段階に分けられ、新庁舎が認定されたデブレディは上から3番目です。デブ、ネットゼロエネルギービルディングとは、省エネ機器により使うエネルギーを減らすことと、再生エネルギーの利用により使用エネルギーゼロのビルを目指すものです。新庁舎の建築物省エネルギー性能表示制度ベルズ認定証の写真が掲載されております。長年の貢献が認められ、厚生保護事業功労者へ表彰。長年にわたる厚生保護活動への貢献が認められ、菊池地区保護司会大津分会大津支部の保護司である宇野克彦さん平川と、大津町厚生保護助成会の赤本雅恵さん新が法務大臣表彰を受けました。また大津町厚生保護助成会が熊本保護観察所長感謝状を受けました。厚生保護とは、犯罪や非行をした人を社会の中で見守り、 立ち直りを地域で支える活動のことで、保護主をはじめとした様々な人の協力を得て行われています。総務大臣表彰を受けた宇野勝彦さん、大津町厚生保護助成会の皆さんの写真が掲載されております。